京都これからラジオ始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各部専門パーソナリティがゲストをお招きし楽しく語り合う番組です。第1週目は環境文化について語ります。パーソナリティは私藤本薫と
太田光平と、
はい、いつもの高野です。
はい、でお送りします。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
7月ということで、7月はもう毎年、まあ、ここ5年目になりますけれども、祇園祭りゴミゼロ大作戦、
まあね、いつものことやね、
ね、もう7月の1日から、祇園祭りの行事がですね着々と進んでおりますけれども、はい、あの本当にもう7月通していろんな行事ありますけどね、私たちは宵山の時にですね、
はいはい、
あの街中に国内外からたくさんのお客さんがお越しになられますけれども、その時の散乱ゴミとかですね、もうゴミが山ほど出てくるので、はい、これなんとか減らそうということを今年5年目、
なんかいつも同じことばっかり言うてる、この7月になったらいつも同じこと言うてるんちゃうかなと思ったんですね。
でもこの実は同じことをやってるように見えて、全国ではまだ全然こういう取り組みが進んでない、で去年から実は祇園祭り参考に大阪の天神祭りでも、
はいはいはいはい、
この天神祭りゴミゼロ大作戦っていうのが始まったり、日本三大祭りのうち2つがですね、
はい、
京都祇園祭りが始めたからこそこう変わってきたっていうのもあるのでね。
なるほどな、
ね、まあ、この辺のお話、今日はまたゴミゼロ大作戦の話含めて、もうまた素敵なゲスト、ま
あ、年に1回のね、
年に1回、はい、
ね、今日は日なので、
はい、お招きしておりますので後ほどご紹介させていただきます。
はい、京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jpinfo@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901、 253-6901 まで。京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
京都
京都これからラジオ、本日はもう毎年1回、この7月の第1週目はですね、
はい、
5回目の登場になりますけれども、はい、本日のゲスト藤本さんご紹介ください。
はい、本日角川大作京都市長にお越しいただいております。
角川大作です。よろしくお願いします。
市長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お気に、
ね、市長、もう世界中を飛び回ってお忙しいと思いますけれども、
いやいや、もうねちょっと、3日間パリ行ってきて、
パリ行かれたんですよね。どうでした、パリ。
パリね、姉妹都市60周年、
はい、
まあ、いろんな取り組みをね3日間で10いくつやったんですけどね、一番実感したのがパリは美しいけど街はゴミの山。
あ、そう、
そしてみんなで掃除しようということがなかなか広がらない、
はい、
なんで税金払ってるのにそんな死んだなんて、でこうなかなかね、こうヨーロッパで広がらない、旧社会主義国なんか、はい、みんなでそう一生言ったら強制労働の復活か、
ね、なるほど、そういうふうになっちゃいますよね、
はあ、そんな中でねやっぱりこう頑張り出してるとこもある、でルーマニアなんかで、ね、
はい、
掃除の文化が始まってきて、
ね、なるほど、
ほんでルーマニアから京都に来はって、
はい、
子供たちと一緒に高瀬川一緒に掃除したりね、
そこは高瀬川なんですか、
はあ、京都に来てね一緒にやってこう体験するとか、
そういうことをね一緒にやってね、だけどじわじわですね。
そうですか、
うん、
でも今はねあのロシアのワールドカップでも、まあ、前回のワールドカップでも日本人が最後ゴミをね片付けたと、
そう
拾い歩いたというのもあって、今世界中の人が帰りやってるみたいですけどね、スタジアムね。
だからこの祇園祭りゴミゼロ大作戦あんまり変わらへんな、毎年やな、変わらないことは徹底して変わらずに、
はい、
同時に方法とかね、こういうことはどんどん進化させてね、
はい、
やっていきたいですね。大阪さんがやってくれはるって嬉しいわね。
嬉しいですよね。
まあ、まあ、これは本当にね、まあもう少し時間ね、全国的に広まるのも時間かかるかなと思ってたんですけど、思った以上にやっぱ反響が大きいですね、
そしてね、後祭り24日でしょ、
はい、
それを天神祭りにつなぎたいね。
あ、そうですよね、本当そうですよね、
その夏ね、 どうしてもね東北北海道にお越しなんですわ皆さん、まあ、それもいいんですけどね、やっぱりこの夏に文化の関西へ、京都へ、大阪へ、これはね先祭りの山鉾巡行だけではできひんかった、後祭りの復活、まあ、巡行のね、はい、そうしたら
ちょうど和道たちがね
こういうようにね、そしてゴミゼロ大作戦もつながる。
これ今市長かなり結構、面白い今話なんですけど、うん、いわゆるゴミゼロ大作戦のリレー、
はい、
いう形で日本夏に縦断していくと、
いいね、
リレー縦断いう形、
はい、それで言ったら天神祭もそうですけど、本当は小京都と言われるね京都の文化が受け継いだ、うんね、ところにも祇園祭ってあるので、
そしてね、いろいろ議論あったんですよ。京都が全力を挙げてユネスコの山鉾巡行を、はい、世界遺産文化遺産になったでしょ、うん
はい、
これを文化庁が別に他のところの祭りも別にやりたかったんやけど、はい、ユネスコの方が同じようなものはこうグルーピングしなさいと言われてグルーピングしたんですわ、はい
うんうん、
10いくつあるんね、そのいろんな出しちょっと祇園祭りとポリシーが違うんじゃないかということを言う人もやはったんやけど、うん
はい、
いいやないということでね、まあ、文化庁が京都に移ってくるんやから大きな気持ちで、
はい、
その代表が京都の祇園祭り、
はい、
869年から続いてるんやから、
そうですね、
そういうことでグルーピングして、そのユネスコの、遺産になった。したがってゴミゼロ大作戦も、はい、一緒にやっていったらええね。
いや僕もそう思います、
うん、
本当そうなんですよ。
文化庁が京都に来る、文化って何や、文化っていうのは芸術や、もうそのもそうやけど生活の中の文化、
はい、
食文化もそうやし修復もそうやし衣食住、さらに自然との共生、福祉、お年寄りや体の不自由な人を大事にする、共に生きる共生、はい、そういうのは全部文化、こういう考え方、はい、だから祇園祭の華やかなも文化、
うん、
同時にそこでゴミを作らない、きれいにする始末の心、これも文化やしね、はい、日本人が大事にしていた、
ね、文化一口に言うと本当に幅広いですね、うん、
それをこの祇園祭りで、私もねこの祇園祭りの宇治湖の祇園さんの宇治湖の区域に住まいさせてもらってて、
はい、
一昔二昔前ほんまに家が近いこともあって夜中の12時頃、うん、みんなで掃除して
は
る、
はい、
お手伝いに行ったけど臭い
ん
やね、
うん、
匂いがすんだね。それからもう恥ずかしいぐらいのね、
はい、
ゴミ祭り、
うん
うん、それが本当にもう烏丸通りのあんなところでももういっぱいこう街路樹の その植え込みのところにもいっぱいいっぱい掘った。
本当そうなんですよ、
うん、もう日本人の道徳心どうなったんやろうってな感じやったけど変わりましたね。
本当そうです。いや今市長言っていただきましたけど、うん、これね聞いておられる皆さん、今ゴミゼロ大作戦の話させてもらってますが、街中のですね掲示板には今ゴミゼロ大作戦のポスターが、
はい
うん、貼ってあると思いますけれども、7月の15、16日の宵山の時にですね、うん、街中交通規制がかかって夕方から露天商だとか、市内ではいろんな、ね、屋台が出てたりだとかして、まあ、歩行者天国になってですね、皆さんたくさんお越しになられる時にの話で、まあたくさんね物が、人が集まるといっぱい物が消費されまして廃棄されていくと、そのゴミが今までまあ市長言われた通り実はもう散乱しきっていた、
うん、
でそれがやっぱり拾う活動っていうのもあるんだけれども、拾っても拾っても跡がなくてキリがなくて、なので実は拾って美しくするだけじゃなくて、そもそも出ないようにすることも合わせてやらないといつまでたっても全体が美しくならないということで始めたのが祇園祭りゴミゼロ大作戦で、減らすために実は使い捨ての容器がほとんどゴミ袋の中のですね大半を容積を占めているので、使い捨てない容器で露天商さんに販売してもらいましょうであるとか、なるべくゴミを出さない販売の仕方してくださいね、そういうものを選びましょうということを出店者の皆さんやお客さんに呼びかけてですね、
はい、
皆さんにご協力いただいている取り組みがゴミゼロ大作戦なんです。
この露天商さんの協力も得られて、はい、参画も得てできたちの5年前から革命的でしたね。
革命的でしたね。
ほんまにそんなんできるんやろうかと思ってね。
いや、本当ですね、ほんまさん、あの広い広いね、うん、地域というのか、あの場所でどうすんのというようなイメージがね、そうですね、あったからね、
まあ、先頭を切ってですね、うん、あの調整いただいたのが京都市の、まあ、高野さんもそうですけれども、うん、ゴミの収集運搬をする業者の、うん、組合、集まりの組合のね、はい、理事長がですね、うん、旗を振っていただいて、うんうんうん、それをスタートで、
新谷さんすごい男だったね、
新川さんね、
新川
さん、そう思った、うん、いや本当ですよ、あの突破力と、あの調整力がなければですね、今この文化っていうのは、まあ、このね、取り組みっていうのも続いてないですので、
はい、うん、そう、みんなが積み上げてきてくれて、で今回一般社団法人になって
るね。そうなんですよ。昨年から、はい、まあ、この活動はですね、実は皆さんからのご寄付や協賛や、うん、また京都市さんからの助成金補助金などで一部ですね、賄っているという取り組みになるんですけれども、多くの方々に皆さん応援いただいているので、ちゃんと法人化をしてですね、あの会計もちゃんと明らかにして、みんなでこの取り組みを進むためのプラットフォームとしてね、やっていくために法人化したんです。
素晴らしいですね。そして総括の会議もやらはって、
はい、
私も毎回その始めた時から
来ていただいてます、ありがとうございます。
一緒に歩かせてもらってるけど、その3000人の人がね、そのうん、こう T シャツ着てね、
はいはい、
こうゼッケンつけてね、ニコニコとね、そのゴミを出さない、うん、またもしゴミが落ちてたらゴミを拾う、うん、
はい、
これを楽しんだんだね。
そうですね、あれはもうね、ほんまに、拾いやる気のね、トングを持ってからね、楽しみながら若い子が全部やってるんで、
ね、そうね、
まあ、もう老若男女、老若男女も含めて、あれがすごくね、
学生さんもやはるけど、いろんな、いろんなグループの人が参加してくれはって、
本当そうです。
そして東京から来てね、祇園、はい、祭りゴミゼロ大作戦に来ましたなんて、すごいね。
やはりね、東京都にもうね、いっぱい遊びに来ているけれども、やっぱり京都ね、祇園祭りみたいな、うん、まあ、代表的なお祭りの裏に回って京都の、ね、作る、今支える一員になりたいっていうふうに思ってらっしゃる全国のファンの方、たくさんいらっしゃいますね、うん、
ありがたいね。
それだけ京都はね、まあ、観光だけじゃなくて環境もそうし、うん、いろんな文化も含めて、いろんな方面でこう頑張ってきた成果がそこに、そ、ね、たくさん全国のファンがいるんです
よ、ね、観光の観点ね、
うん、
国の光を見るでしょ、
はい、
あの観光の観点を見るし、ね、うん、同時にね、世界観の観やね、
ほう、
人生観の観、うん、そういう観光は見て食べて美味しいね、それだけやない、もっともっと奥深いね、京都でどのようにこう生き方を学んだ、
なるほど、
うん、あるいは世界の人々と仲良くしていこう、
うん、
あるいは世界の人々がその幸せに平和に SDGs ね、
はい、
そういうようにそのみんながこうメリハリつけて、その晴れの日はお祭りで派手にするけど、うん、しっかりと始末の心、もったいないの心、そしておもてなしの心、そういうことを大事にして、あの、はい、祭りを盛り上げていこう、
はい、
この祇園祭りというのは、その東日本大震災千年に一遍と言われてますけど、
はい、
千年前の東日本大震災と同等の震災が上岸11年にあの地域、
はい、
陸奥の地域で起こった、その10日後に始まってる、
うん、
うん、それで世界の日本中の人々のその平安を祈った、その新千円に66基の矛を立てて、そして帝が平安を祈った、その当時ね、今と一緒なんですね、越中越後で針まで大震災がある、
はい、
さらに富士山が噴火する、
うん、
そしてとどめを刺すようにその陸奥大震災、これが起こった、その後に66の矛を立てて祈ったというのは、その時代の日本の国の数、
そうですね、
国父の数ね、したがって日本中の平和を祈った、
うん、
平安を祈った、したがって我々がその祇園祭りの意義というのは、今流に言うと世界中の人が環境破壊から行動して持続可能な社会を作っていく、みんなが食事にありつける、
うん
うん、そして安定した世の中にしていこう、
ね、
ラジーゼンその取り組みはしてますけどね、
うん、
そういう祇園祭りの祈りと哲学、これがゴミだらけの ゴミをいっぱい作る祭りだったらあかんと。
本当ですね。
ね、だから祇園祭でその釘一本使わずにあのものは全部しまって。
本当そうです。うん、大切にね。
だから500年前のペルシャの織物が世界中にないけど鉾町には残ってる。
ねえ。
これすごいことですよね。すごいです。
うん、いやなので神事からね、祇園祭りからゴミが出てるというよりかは神事からゴミ出てこないんですよ、うん、祇園祭りに乗っかって皆さんを商売されて商売することはいいと思うんです、うん、そっからやっぱりゴミがたくさん出てきてしまっているので、うんうん、だから商売するにしてもそのどういうふうに売り方とかね、
そうですね、う
ん、ストーリーをやっぱり皆さんもっと考えないと、
うんうん、まあだけどねやっぱりねあの祇園祭りのねあの通り沿いにね屋台が出てからピーヒャラピーヒャラとね、綿菓子とかたこ焼きとかお好み焼きね、あるいはもう大人数で、ね、買い食いをしながら歩くというのもこれも
あそうです、もう一般的にはそれがやっぱり、う
ん、これは楽しいねみんな僕らも子供のところ
そうですね、そうでしょうね、うん、
大好きやったし、
うん、あれがもし、あるなしはちょっとよく思いついてやっぱあった方が僕はねやっぱり祇園祭り祭りやね祭りという
だからいろんな意見があるし、うん、その先祭りの余裕山は思いっきりやりましょうよ、はい、しかしゴミを出さないように。
なるほど。
そして後祭りは昔からの静かな祭りにしましょうよ、うん、というで後祭りは屏風祭り、屏風を見て歩くとか、うん、そういうふうにしましょうよということでね、はい、2つがね対照的になった
ので対照的ですね、
ええことですね、
まあ、いや本当そうだと思います。
そういったそうやね、うん、対照的ですわね、先祭りの後祭りというか。
そして、うん、あの明倫小学校の跡地の芸術センターに、はい、これエコ屋台村を、
そうなんです、京都市さんはエコ屋台村をやってますね。
そこにはね食品ロスになりそうなもんばっかしでお店やってもらう、はい、
食品ロス、もうそれ食品ロスの持ち込みですから
ね。いや違う、食品ロスがないように皆さん、
ないように
ないように
もう食べきってもらうと、
そうそう、うん、ないようにということと、もうじき食品ロスになるよと、
はいはい、もう賞味期限切れになるよね、賞味期限
切れなりかけ寸前やつね、
もう明日で食品ロスになるけど、うん、今日やったら食べてもらえる、うん、こういうようなものにね全部していく。
なるほど、うん、そうか、うん、それいいですね。それと、ねうん、まあ龍谷大学もそれやってて ね、 確かね。
あ、そうですね。龍谷大学の学生の取り組みでもね、うん、そういう取り組み。まあだから今やっぱり食品ロスの問題
が大きいしね。やっぱり、
うん、やっぱりあの京都市のゴミ袋の中でもですね、生ゴミやっぱり重くて、うん、うん、それは6割ほど重さ占めてます
ね。そうなんですね。おかげさんでね、ピーク時から20年前からゴミ、こう京都市が燃やすゴミ、
はい、
集めてね。82万トンから41万トンにまで、
は
い、ちょうど半分に減った、うん、すごいですよ、うん、そのおかげでゴミ処理のために使う税金は1年に140何億減ったんや、ね、これすごいでしょ。
すごいことです。
ところがね、この順調に 3% 4% ずっと減ってきたのが、一昨年から去年は 1% しか減らへん、ね、
徐々にね、うん、減り幅が小さくなっちゃって
きた。これが大変なのがね、やっぱりスーパーやコンビニなんかのその、そういう個別包装してある食、はい、この食べ残しやらが多いんですね。
まあね、市長そうやけどね、うん、僕まあ専門家なんですけども、うん、はっきり言って82万トンから41万トンって多分今までの日本の歴史の中でそこまで減ったとこ、このね17年、うん、あらへんですよ、どこも。
これはすごいってね、日本中の政令指定都市の市民一人当たり1日のゴミが、その出す燃やすゴミが 560g、 京都市は 402g、
はい、
これその3割以上少ない。日本で一番燃やすゴミを出すのが少ない市民ね。これすごいことですよ、
政令市の中でね。これ
すごいどころじゃ多分ないと思うんですけど、うん、僕の思いの中で、まあ、考えたら。
でもね、それで5つあったゴミ焼却施設、はい、クリーンセンター、うん、3つにしました、
はい、
これ1つね、はい、全面的に30何年経ったら建て替えんならんね、はい、全部やりなさんなの、うん、その環境基準やら厳しいで400億円かかんね、
う
ん、これ2箇所つかがらんかというようになって、うん、ところが深刻な問題があんね。3年後に39万トンまで減らさへんかったら、はい、ゴミの山になるっていうのは、清掃工場は30年余りでまた建て替えなんだけど、 その機械全部入れなかったんだけど、20年経った時に2年ほど止めて全部総点検してるんだ、はい、そうすると3つの施設がその間2つになるね、うん、そうすると39万トンまでいかへんかったらあと2万トンオーバーにしちゃうね。
なるほど。
したがってこれからが大事なんですわ。
これからですね。もうさっきね、市長ね、もう今、うん、一旦はですよ、像、まあ、みたいな、もう水の含んだね、タオルをぎゅーっと絞るだけ今絞ってますやんか。
そうやっちゃうね。二、はい、つあんね。一つはね、はい、その、食品ロス。
はい。
これが、そのね、ゴミの中のね、食べ残しやら含めてね、
はい。
生ゴミが4割ある、
はい、
そのうちの4割が生ゴミ、そのうちのまた4割が食べられるもんやね、
はい、手つかずでね、手つかずでやっぱその捨てられてるもんって、冷蔵庫の中皆さんもねあると思うんですよね、うん、
冷蔵庫中中央でもやね、まあ普通のどういうの茶ダンスの中にねお菓子とか、
はい、
乾き物とかもう結構要素あると思うんやけどね、
賞味期限切れで、ね、これ、まあ、賞味期限、消費期限、まあ最近はねずいぶん消費期限のことも気にされるようになって、うん、賞味期限切れでもこれ食べられるわってね徐々になってきましたけれども、
うん、缶詰多いんちゃうかな、うん、
そこでねこう例えばね氷屋さんなんか、はい、今日日本にこんなルールがあってね、3分の1ルール、
はい、
賞味期限消費期限が3ヶ月やったら、はい、氷の屋さんのとこではあとの1ヶ月以上なかったら置かへんって再販ねん。
なるほどなるほど。
それほかしまうねん。
うんうんうんうん、
問屋では3分の1、
はい、
製造元で3分の1、問屋で3分の1、氷で3分の1なかったらあかんって、こういうね消習慣があるね。それを日本で初めて京都市で社会実験して、できるだけキンキンに食べるもんやったら、うん、早いものから賞味期限の近いものから買うてくださいで一生懸命やったら、
はい、
1割食品ロス減ったんや、ね、
はい、
これ世界中でね食料にありつけん人や
ん、
ね、日本の国内の食品ロスは年間600万トンや、
うん、
はい、
ところが世界でその飢えてる人の食料支援は300万トンや、
うん、
つまり日本人だけで世界の食料困ってる人の支援する分の倍
ほかして、ね、捨ててるんですよね。
これ昔の言葉で言ったら罰当たりです
、はい、罰当たり、いや今も罰当たり、
うん、もったいない、
もったいない、
恐れ多い、
はい、
これを何とかしていこう、ね、まあ、これは食品の問題ですけどね、
うん、
その本当に、うん、そのペットボトルと水のまんでもお茶のまんでも水筒のやってきたら値段が400分の1なんや、
うん、
なるほど、
うん、
環境への負荷は800分の1なんや、
うん、
ペットボトルの水1リットルのために原油2リットル使ってる、
うん、
こういう計算もあるね、
はい、
そんな無駄なことしんかって言うやろ、このペットボトルの水1リットル100円やろ、
はい、今
ガソリンなんぼ
140何円、
ね、ところがねガソリンってねその原油の中の一番いいところ、
はい、
そうでしょ、だからいかに高い水を買
う
てるかもったいない。
いや本当そうですよ、
うん、もう京都市の水道そのまま飲みますしね、値段は400分の1、
うん、あの京都市 の水道、名前何でしたっけ、あの名前あの京都水道の
あれね、水ね、京都の水、
京都の水、
はい、
ペットボトルに入ってます、知ってる、
はい、
疎水物語、
疎水物語、
アルミ缶に入ってます、う
ん、あれアルミ缶に入ってるけど、うん、あれは常に飲まんでええね、うん、あれは10年間持つね、
そうなんですよ、
10年持つんですかね、
うんうん、だから家に、ね、家族の人数によって2ケース14本に2ケースぐらい置いといてくれはったら、そうしてね自分のところに置いとくね、そうするともし地震が行って今回あんまり水問題にならへんかったけど、はい、自分のとこ置いといたらいざという時水を提供してあげられんねん、自分のとこをせめて3日間はその水で生きていけると。
最近の仙台っての地震でね、うん、僕の近所のコンビニ水みんななくなってました。
そうでしょう、はい、これは京都市のその疎水物語を一遍買うて、
はい、
で10年置いといて、10年目に飲んでまた使うとくらって
る、ね、なるほどね、
こうてくれはってね、こういうようにしていこうと、うん、そうするとみんなにその自分のためもあるし、同時に何か起こった時に人のためにもなると、
うん、
ね、まあ、後半もたくさんお話を聞いていきたいと思います。
はい、
一曲ご紹介いたしましょう。お嬢さんお願いします。
はい、それでは一曲ミュージックブレイク挟みます。八重の名も知らぬ花のようにです。どうぞ。
風に咲く花びらの名前を知らない、名も知らぬ花のように人は生まれ生きてる、名も知らぬ人は生まれ生きてる。日だまりの子供たち駆け回り遊ぶ、大空に届くように明日の しない星たちの奇跡の力で、この宇宙は生まれてきた、愛し合うそのため、この愛し合うそのため、巡り合う花たちはその愛を知らない、ただ夢中で空に咲いて花火
今日とこれからラジオ、本日は、 京都市長門川大作さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、あの市長はですね今、はい、まあ、祇園祭りゴミ出し作戦へのエールであったりだとか、うん、あとはその、ね、どんなゴミの減量の仕方があるか、はい、現状なんかお話しいただきましたけれども、うん、ね、あの祇園祭り毎年7月市長もね、まあ、あの実はゴミゼロ大作戦の時はですね、うん、一緒になってボランティアの激励に来ていただいたりもしていますけれども、は
い
は
い
は
い、ありがとうございます、
ね、
一番楽しみ
楽しみあの時でも市長もいろんなところに行かれてるから ね、ね、でも街中一緒に歩いて、
ね、ね、
まあね、それと同時にあの時は世界中からお客さん来
はる
ん
で、はい、そうですよね、
なかなか大変なんやけど、
ね、ずっと外で出ずっぱりで、
ね、しかしあの本当にね一番感激するのがこのゴミゼロ大作戦、それに集まってきはる人、あるいはそのあらゆる方のご協力、
はい、
これ覚醒の感あるからね、先ほど言いましたように、うんうんうん、嬉しいですね、はい、やはり志高くそのコンセプトを明確にしてみんなで取り組むと大きいですね。
大きいですね、うん、あの先ほど市長からもありましたけど結局国内、ね、たくさんの方国内外からお越しになられますけどゴミはほとんどの人がも何か持つわけですよ。何か買ったらゴミにどうしても、うん、僕らは中身を食べたかったり飲みたかった、はい、食べたかったり飲みたかったりするけど結局今ゴミまで買わないといけないっていうのが現状としては消費者生産者としてはあるけれども、それやっぱりちゃんと資源として、まあ、リサイクルをというのは随分定着をしましたけど、それはエコステーションに皆さん持ってきていただくんですね。だから多くっていうかほとんどの方はエコステーションにタッチするんです。そこにボランティアさんが言いますけれども、でもこれ面白いのが皆さんごちそうさまとかありがとうって言って返してくれるんですよね。
ものすごいニコニコした会話が、ね、
あるんです。これコミュニケーションがあります、
はい、
だからこれ流食器でもそうですけれども、結局使い捨てだと人がいないともうそのまま捨ててもうすぐカタカナのゴミになってしまうというか汚いものになっちゃうんだけれども、でもなんかやっぱり、まあ、人がいるっていうのもあり、ま、ボランティアさんが、ね、いるっていうのもあるけれども、使い捨てじゃなくてリユースにするとごちそうさまありがとうって言ってそういう言葉も取り戻せんだななんていうのは、
そしてその姿見てたらね、その若い人たちだってそのかつてはいっぱいポッとこう目立たないところに暮らしていかはった人も、はい、そういうことされなくなるね。
まさにそうです。やっぱその効果大きくて、うん、それで産卵ゴミずいぶん減りましたけれども、うん、でもまだ、ね、たくさん人がいるとですね、どうしてもこの辺いいかなみたいな、ね、そうそうありますからね。
こう 人をその強化する、
はい、
感化するっていう、うん、まあ、言葉難しいけど、これ目で耳で口でこう、ね、一番見える姿っていうのが大きなでね。
本当ですね。
帰宅向きにみんなが掃除している、あるいはゴミを出さないように取り組んでる、汗ブルブルかいて、
うん、
それ見てたらちょっと私もちゃんとしようと思ってくれはんだね。
まさにそうですね、
うん、だからそれをまだまだ広げていくことと同時に、その本当にコストとしたら、
はい、
食べるところちょっとでこのプラスチックの容器があって、その上にまだその、
うん、そうですね、別の、ね、袋入れてね、うん、過剰包装もいいとこですね、
うん、かえって中身よりもパッケージなんかの方に金がかかってるちな現実やろね。
いや、まさにそうなんですよ、
まさしく、はい、
これをもったいないというようにして変えていかんなら、うん、
思いますね、そうそう、それの方がなんか贅沢してる気分っていうの、うん、それはもうかっこ、もうちょっと時代経てばですね、もうそれはかっこ悪かったと、
うん、そうですね、
ねえ、いうふうにしていかないとね、うん、よくないでしょうし、
なんちゅう消費生活をしてたんだろうな、
はい、
その平成の人たちは、
ね、本当になりますね。
なるほど。
で今年はですね、実はまあ年々ですね、祇園祭りも、まあ、京都もそうですけど、あの国外からのお客さんが増えているんですよね、はい、うん、で外国人の方も増えてますけれども、今年はまあ京都市さんの協力もあってですね、関空で搭乗口、あの発着口のゲートのところにサイネージが、画面、大きな画面があるんですけど、そこで祇園祭りのマナーっていう、ゴミゼロのマナーということでですね、大きく表示出していただいたりだとか、京都駅でも出ますけれども、なんとか外国人の方にこの祇園祭りの、で、まあ、あのお作法というか、
うん、
ゴミが出た時にどうするんだということをちょっとスタンダード化させていきたいなと思ってますけれども、
これね、観光客をお越しいただくのありがたいことで、市民減少で旅行者を温かく迎えましょう、
はい、
同時に京都は京都のルールを守ってくださいね、
うん、
はい、
うん、あまり大きな声を出さないとか、
はい、
お迷惑にならないとか、うん、その一番大きいのがそのゴミをポイ捨てにしない、タバコのポイ捨てしない、
うん
うん、これまあパリに行ってきましたけど、パリ、ね、街は綺麗、建物は綺麗、うん、
はい、
うん、ところが下 ゴミだらけ
そうなんですよね。
もうこの灰タバコの吸い殻は何年もの、ものかな。ほんでね、この日本人の人がとちょっと討論会やってたんですけどね、もうなんで掃除しはらへんのですか言ったら、税金払ってるから。
あ、もうそれはもうそうなんだね、自分ごとにならないですね、自分の税金なんだよねとか言って、
だからやはり京都に伝わる日本の心、うん、やっぱり掃除っていうのがね、例えばお寺でも神社、あらゆる宗教、掃除を大事にする、さらに茶道、はい、茶の湯でも、うん、亭主がきちっと水をまいて場を清めてお客さんをお迎えする、
する、うん、
このね文化を大事にしたいですね。
なるほど、
そういう中に祇園祭も伝わってきた。そう思うとボンボンボンボンゴミを捨てる、そんなゴミを作る祭りはなしに、あれだけ物を大事にする、
はい、
こういう心も祇園祭とともに伝えていきたいし、世界に発信していきたい。
まさにそうです。そうですね、まあ、先ほど師匠も言われましたけれども、まあ、世界の平和というか、もともと日本の平和を平安を、ね、願って始まった祇園祭りなので、うん、京都、まあ、京都を代表するもちろん大切なお祭りですけれども、日本にとって世界にとっても祇園祭りの発信力って強いですよ ね。
そしてね、その全国から来てくれたでしょ、
はい、
お客さんもそうだし、うん、このボランティアもこれね、ぜひとも全国に広げていきたいですね。
まさにそうです
ね。文化庁が京都にやってくる、文化芸術っていうと本当に歌も踊りも絵画も、
うんうん、
こう芸術ね、これも素晴らしい文化、しかしこれから大事にしようというというのは衣食住、生活文化、
はい、
あるいは地域との多くの人々との共生、共に生きる、うん、こういうことが文化として京都に来る文化庁が力を入れようと言ってある、
はい、
そういう時にその京都からモデルになるようなね、うん、取り組みが始まってるわけですからね。
いや、まさにそうです、はい、この祇園祭ごみゼロ対策戦、まあ、市民がね中心になってこうやって、我々ね NPO がやってますけれども、そう、まあ、NPO だけじゃできなくてですね、市民の立場がやる団体だけじゃできなくて、事業者の皆さんや行政や、また祇園祭りのに関わる皆さんや来られる皆さん、もうみんなの協力がないとできない取り組みですのでね、
まあ、このラジオカフェも、
はい、
日本で初めて NPO が立ち上げた、
そうなんですね、ラジオですもんね。京都市民力強いですよね、やっぱりこれおかしいとか、こういうふうにしたいと思ったら、みんなが力を持ち寄って課題解決したり、
うん、
次の一歩を作っていく推進力ありますよね。
なるほど、
その点でいうとこういうラジオ局もそうですし、祇園祭ごみゼロ大作戦なんかも、みんながやっぱりちょっとこのままでいいのかなって心の中にね、不満とか不安を感じると、やっぱりその不安を取り除くような
ね、
事業をやっぱ0から1は市民でみんな力持ちをやらないと、そこからあとはいろんな事業者さんが参入してね、お仕事にしていただいたらいいと思うんですけれども。
なるほど、
ね、
まあまあ、祇園祭ごみゼロ大作戦も5年目に、はい、突入するこということやけど、まあまあね、僕はどっちかやったらもっともっとね、新たな発見をたくさんしていってから発展していきたいなというようなことを思ってるんやけど、まあその辺は太田君の頭の中には、
そうですね、いやこれがね、年に何回か、年に何回かあったら大変ですけれども、うん、取り組みができたらいいんですけど、年に2日間このゴミゼロ大作戦やるんですよね。なので、まあ、歩みがゆっくりに見えますけれども、同じことを5年間かもしれないけど、でも大切な一歩一歩なので、でやっぱりこの先ね、まだ何百年ね、数千年続くお祭りにしていきたいと思うと、
同時にね、例えば京都の学生祭典、
はい、
これはゴミゼロ大作戦と同じことやってく
る。そうですそうです。
一番初めね、10万トンのゴミが出た、
うん、
今、20分の1ぐらいになった。
そう、まさにそうです、
うん、
それからね、各行政区のふれあい祭り、
はい、
これもゴミゼロ大作戦と同じことやった。
そうです、
ずっとそれが広がっていってる。
その取り組みがベースにあるから、祇園祭りゴミゼロ大作戦もできたっていうのがあるので、まあ、今はね、京都市、まあね、たくさんの観光客来られてて、実はイベントの数もどんどん増えてる。だからその点でいくと、まあ、でもやっぱりやれてないお祭りとかイベントもたくさんあってですね、もっと皆さんに気づいていただけるように、我々も発信していかないといけないなと思います。
これだけ ね、この人口は横ばい、ほぼ横ばい、
はい、
観光客こんだけ増えてる、でもね、15年前のエネルギー消費量から 26% 減ってる。
ねえ、そうなんですよね。
これね、みんながね、そのゴミだけやなしに省エネ徹底して頑張ってる、
はい、うん、
これも全国で突出してるんですね。
だからそのまあ環境の面で環境先進として京都としてはですね、やっぱり市民の力だけではなく事業者の皆さんやれることまだまだたくさんありますのでね。
そうですね。そして去年の12月10日京都議定書20周年、
はい、
その時に京都議定書からパリ協定へと発展した、
うん、
人類初の京都議定書、そして全人類の参加を求めるパリ協定、このパリと京都が一緒になってね、その世界18カ国から1000人集まってもらって、はい、京都宣言というの
がされましたね、
うん、これをこの間副市長がモントリオールで発表してくれた、
はい、
イコムという世界1500の都市が加盟する、
うん、
それをね今度また IPCC という
国際会議も来年、世界中の、ね、科学者が集まる
来年の5月にこの地球温暖化の科学的に検証しながらメッセージを出していく、これは京都で行われます、
はい、
さらに来年12月には、世界の観光をどう進行していくか、これを京都で初めて京都でやる、これをその観光と環境とかね SDGs 世界の人々が幸せになる、これを融合してやっていこう、さまざまなプランがあるんです。
もう一つだけね、いいです、
うん、10月30日サーティーテンで言うでしょ、
はい、
ご飯食べるパーティーなんかの時に30分は食べる、最後の10分はまた席に戻って食べる、これをその10月30日、
うん、
そういうねその食品ロスを、
はい、
食べ残しをやめましょうという初めての全国会議を京都でやるんです
、はい、ね、そうなんですよね、
うん、
これはね環境省も厚生労働省も全部入ってやる、
舞台は京都、
大会がね、そうです、まあ、今年は京都という
第1回、
第1回か、いやーすごいですね、
テンサーティ
ー面白い、楽しみですね、まあ、食品ロス、ね、まあ、大きな問題ですので、まあ、祇園祭りでもぜひですね食べ残しなく、またあのゴミが出ないようなものを選んでいただいたり、
はい、
ゴミゼロ大作戦皆さんご協力いただければというふうに思います、
ね、
市長、うん、今日はどうも本当にありがとうございました。
お気に、
本日パーソナリティは私藤本薫と
太田光平と、
はい、高野でした、はい、
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたしました。